ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。一人のサラリーマンがオフィスから出てきた。
なんとか取引先には納得してもらったけど、クレーム対応で今日は丸一日使っちゃったな。もう帰ってから自炊する気力もないし、今夜もあそこで食べて帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。お待たせしました、シーフードグラタンセットです。
いただきます。
あったあったあった、
おいしい。そうだ高見ちゃん、あそこに書いてあるさ、浜松町グランプリ優勝ってあれ何？お店の前にも書いてあったけど。
ああ、浜松町グランプリですか。あれはこの辺の飲食店の中で最もお客さんに支持されたお店を決める大会です。
ふん、味とか接客態度とか、要は顧客満足度の高さで競ったんですよ。
マジですか。浜松町って結構飲食店ありますよ。それで優勝ってすごくないですか。
いやもう勝って兜の尾を締めようです。もっとこれから磨きをかけていきますよ。
具体的にはどう、何を磨きかけていくんですか。
実はこの後あの佐山信夫さんを呼んでお話を聞くことになってるんですよ。
佐山さんってあの投資ファンドのインテグラルとか航空会社のスカイマークのあの佐山さんですか。今日はクレーム対応ばっかりだったんで、僕も佐山さんの話聞きたいな。
どうぞどうぞ。日本が誇る事業再生の達人佐山さんから顧客満足度のアップのヒント一緒につかみましょう。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。
見習い店員の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーションビジネスですね、それからカルチャー文化面、こういったところで今日本中世界中で面白いこと、新しいことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍している方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく分かりやすく、そして時に深くお話をしていただくことで、2時間聞いていただいた後で、あ、この番組面白かったけどちょっと勉強にもなったなということをリスナーの皆さんに持って帰っていただく番組ということで、私の数える回数が正しければ昨年の10月から始まりまして今日が第21回と
正解です。
正解でしたね。正解です。もう台本見ないで今ちゃんと数えましたからね。ということで、まあ、今ね巷は本当にコロナウイルス騒動で本当に大変なことになってるんですが、まあ、僕自身もですね、いや面白いというか、面白いというと不謹慎なんですけど、いや僕は経営学者っていう仕事をしてるんですけど、いろんな企業さんとかから呼ばれて講演いっぱいするんですよ、うんうん、でその講演のイベントがやっぱり当然人が集まるところっていうことで、今このウイルスのおかげでですね、軒並みブワーって全部中止になったんですよ、
うん、
今激暇っていう久々に暇な、まあ、激暇ってことじゃないですけど、時間できたなと。
いや今までまあ忙しすぎましたから ね今ちょうどいいぐらいだと思います。
昨日今日ラジオ聞いてたら、はい、結構最近若手のお笑い芸人とかもこのウイルス騒動でそのお笑い芸人のイベントとか営業とかあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれが軒並み潰れて今日本中のお笑い若手お笑いに売れないお笑い芸人が暇になってきてるらしいんですよ、うん、同じだなと思ってというわけで、まあ、ちょっと結構時間ができてきたんですけど、うんうん、結果的に時間に余裕が出てきてきたんで、まあ、今まで最近忙しすぎたんでやってないことをやろうかなと思って、うん、実は私つい先日歯医者さんに行ってきまして、うんまあね、もちろん歯医者さんも、ね、人との接触あるから気をつけていかなきゃいけないんで、そこはケアをして行ったんですけど、もうね忙しくてこの3年ぐらい全然歯医者行ってなかったんですよ、うん、でたまたまこういった経緯もあって、時間ができたんで歯医者行ってみたら、ちょっと確かにね歯の奥の方痛いなと思ってたんですよ、うんうん、虫歯がボロボロ見つかりました
ボロボロある
んだ。めっちゃ
もう1個や2個じゃないんだ。
もう患者さん何やってんですかとお前もう神経に届かけてるぞと。で実は私来週の月曜かなり大きな治療をすることになりました。もうちょっとその日は無理だって言われて、うん、 なんで来週の月曜80分間ずっと口を開けっぱなしでですね、
結構ですね、
治療することになって、はい、で虫歯何本か治療して一番奥は親知らずだから抜くっつってるんですよ、なんでその翌日この番組あるでしょ、喋、れないかもしれない、
これやばい
という喋れるとは思いますけど、だいぶ腫れてるかもしれない、
腫れてる状態で、
ね、あ、まあでも良かったですね。じゃあね、
だちょっと、まあ、怪我の功名じゃないんですけど、時間ができたことで、歯の、いや皆さんだから虫歯とかお忙しい方もいらっしゃると思うんで、はいはい、体普段気にされてない方もいると思うんですけど、意外といろんなことは来てますんで、ぜひあのお体気をつけてほしいなと思います。すなちゃんどうですか、歯とか体調管理とか。あの
歯とかね、体調は大丈夫なんですけど、まあ、このコロナの影響で僕スポーツコーナーを持ってるんですけど、自分でこう取材をして選手に話を聞いてきてっていう枠をやってるんですけど、このコロナのためにちょっと選手と接触ができなくなりつつあるんですよ。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
まあでも一社一社ね、こう電話で出てくるの大変でしょうから、これちょっと取材はできない、
取材が難しいんだ、
はい、枠はある、さあどうしようっていうのが、
どうやって埋めようかって話ですね、番組を。
そうですね、ここからちょっと場合によっては正念場を迎えますね。
すなちゃんのトークが長くなるみたいな。
そうですね、やたらコーヒー自分だけ喋ってんなみたいな
あとやたら細かいデータの情報を使うとか
うん、それいるかなみたいな一瞬感じるトークがあったらそうかもしれない。
皆さん帰って文化放送のね、今スポーツ番組聞きたくなりましたね、これで。
確かに、
どうやってすなちゃんが埋めていくかっていうね。たがやみちゃん何かあります？
そうですね、私でも役所に行って、
役所
マイナンバーカードとかちょっと時間かかる手続きのやつとか済ませたり。
やっぱり今時間がちょっとたがやみちゃんもできたから、
はい、そうですね。だから特に役所っていつ行っても結構混んでるので、
ま
あ、もちろん今のタイミングで行くのがいい悪いはあると思うので、はいはい、予防してはいきますけど、まあ、そういうの結構してますね。
あえてそうか、普段行かないもんね、はい、時間かかるもん、うん、面白いですね、うん、というわけでちょっとまあ面白いっていうとあれなんですけど、今回のウイルス騒動のせいで実は日本人が突如なんか生活パターンを変え、強制的だけど変えさせられてるじゃないですか、うん、結果としてなんか今まで悪い意味かいい意味かともかくできなかったこととか、うん、ちょっとやりきれてなかったことをやってるっていうなんか変化が多分我々だけじゃなくて日本人で起きてるのかなというふうに思ってます ね、
う
ん、
そうですよね。
僕の場合はそれで虫歯が大量に見つかったいや歯は命だなと思いましたね。
まあ、ぜひ皆さんがどうしてるのかもね、はい、まあ、メールくれたりぜひつぶやいたりしてみてください、はい、さあ、この後すぐお店の常連さんとしてパナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表深田正則さんを迎えして、はい、主な経済ニュースを解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラス、続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松省ビジペディア、今日はボイシー公式パーソナリティで立教大学2年、田中綾乃さんがチルアウトを取り上げます。
チルアウト、うん、全然わかんない。すなちゃんわかります？
私もわかりません。
全然わかんない。坂上ちゃんわかる？
チルって言葉だけならわかりますけど、
やっぱちょっと知ってんだ。
いやでもチルアウトってなるとなんだみたいな。
なるほど、なりますね。まあ、とはいえビジネス用語だってことですよね、はい、じゃあちょっと楽しみに聞きましょう。
はい、そして8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン、うん、インテグラル代表取締役でスカイマーク取締役会長の佐山信夫さんと、顧客満足度をいかにしてあげるかというテーマでお話しします。
いやもう佐山さんはね、今ビジネスメディアも多く登場されていて、うん、本当に有名な方なんですが、もう本当まさか来ていただけるとはっていう感じなんですけど、もともとはインテグラルという事業再生の会社で、まあ、本当に事業再生のもう日本を代表する達人で、ですけど今回はその今再生して、まあ、伸びているスカイマークの取締役会長のお立場として来ていただくということですね、はい、はい。
続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、アニメタイムボカンシリーズヤッターマンを経営学者の目線で解説します。
手参りました。無理でしょ。
いやいや、これは無理でしょ。ちゃんヤッターマンですよ。
ヤッターマンでしょ。
ヤッターマンは切れる。
切れるんだ。
間違いない。
切れる。
切れる。切れる。
はい、そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。
さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のテーマは行ってよかったお店。
あ、つまりこれ8時台のテーマが顧客満足度をいかにしてあげるかということなんで、うん、つまり行って自分が顧客としてよかったな、満足度高かったなってお店を教えてほしいということですね、うん、すなちゃんあります？
これね、行ったんじゃないですけど、ね、もらったものであったんですよ。浅草の亀十っていうどら焼きのもらったんです。三大どら焼きの一つと言われて。
三大どら焼き、
三大どら焼き、
へ、
食べたらね、やっぱ食べた瞬間も物が違うんですよ。ふわふわの生地で。
そんな美味しいんですか？
やっぱこうね、差し入れとかだとやっぱパンチをちょっと与えたいじゃないですか、うん、これだと思って。
いや だからほら僕今サラちゃんプロのアナウンサーだから真横で聞いてると本当にうまそうなんですよ
確かにな
んか食べたくなってきた今
ぜひ今度ちょっと帰ってきたら買ってきます、
ね、亀重のドライ
亀重のドライ浅草
浅草高山ちゃんあります？
私は
行ってよかったお店
一人で飲みに行くのが好きなんですけど、ね、バーとかだとちょっと気取った感じになるのと、はいはい、ちょっと高くつくいちゃうんであの吉祥寺 の赤ちょうちんの店に行くんですけど
あのハモニカ横丁のあたり
そうです行くんですけどそこの中の鶏ってお店が
鶏
結構あの横のつながりをちゃんと作ってくれるようにこう回してくれるんですよ
吉祥寺ハモニカ横丁の鶏に行ったら高山ちゃんに会えるかもしれない
一人で行ってます
マッチングしてくれるってことですか、
はい、マッチングとか、まあ、隣の人こんな人だよとかはありますね、はいまあ、あと、まあ、単純に話しかけてくれたりとかするんですけど
すごいね一人で飲み行くんですよ
そういうなんか優しいあのバーの店長さんとか、はい、そういう方、はい、店主とかが好きな方にはおすすめです、
ね、おすすめだということですね、
は
い、
さんは
僕ね、まあ、いっぱいあるんですけど僕ねチャーハン超好きなんですよ、うん、もうとにかく都内中のチャーハン食べまくってるんですけど実はつい最近まで行ってなかった、都内でもチャーハンマニアには極めて有名な神楽坂の龍鳳っていう店があって
龍鳳
めっちゃうまか
っためっちゃうまいんだ
もう僕の中でこれ脳内チャーハンランキングあるんですけど余裕でベスト3に入りましたいやこれはすごいな
想像しただけでもう、
はい、ちなみに高山ちゃんが言ってるっていう吉祥寺のハモニカ横丁にミンミンってあるでしょ
あります
あそれもベスト3に入ってます
あそうなんですね
今ミンミンと龍鳳ある、
はい、うわ龍鳳行きたい
いや本当美味しいですよというわけであのぜひねリスナーの皆さんにもこういう熱く語れる店はいっぱいあると思うんで、はい、ぜひそれをメールで送ってほしいということですね、
は
い
まあ、顧客満足がテーマになってますんで今日のテーマは行ってよかったお店です。宛先イノベーションアットマーク JOQR.net イノベーションアットマーク JOQR.net イノベーションの綴りは INNOVATION です。ツイッターのハッシュタグ浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字カフェはカタカナです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェお送りしています文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ。ここで今日のパートナーこのお店の常連さんを紹介します。パナソニックの新規事業創出チームゲームチェンジャーカタパルトの代表深田正則さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。深田さんはねもうこの番組の大常連でいらっしゃいますけど、まあ、改めてあのこの番組久しぶりに聞いたとか初めて聞いたという方のためにゲームチェンジャーカタパルトというのはどういう組織かというのをまず教えていただけますか。
我々あのパナソニックという大きな組織の中で、はい、大企業っぽくないやり方でですね、うん、新しい事業を生み出すということであの活動しているチームです。アプライアンス社というその主に家電の事業を扱っているカンパニーに属しているんですけれども我々の中で本当に事業をやりたいというメンバーに対してこう予算をつけて、活動してでそもそもその経営幹部にこう事業を作っていくことの許可を得る前にまずあの社外にですねこう紹介してこうフィードバックを得ようというような活動をして
だからまさにイノベーションですよね、はい、もうとりあえず上が、ね、の許可をもらっていると大変なんでそれとりあえずやっちゃおうってい もう本当にいわゆるスタートアップベンチャービジネスみたいなことを深田さんが主導してパナソニックという大企業の中で、起こしているということですよね、うん、深田さんどうですかあの今、ね、コロナウイルスで、まあ、いろんな企業がテレワークですとかそういったことを急に進めてるじゃないですか、はい、パナソニックのゲームチェンジャーカタパルトはどんな感じなんですか。
我々はもともとどこでも仕事ができるようにするということで活動してたのであ
やっぱスタートアップっぽいですね、
はいまあ、当然あの在宅勤務ということでやってますけれども、はいはい、あの在宅勤務 のちょっとポイントで言うと2つぐら
つぐらいなんか
困りごとが
ある。困りごとが普通ね、はい、今在宅勤務進めようっていう流れなんだけど、はい、意外と困ったことが2つぐらいある、
ね、気づいたんですよね、うん、で1つはですねやっぱ光熱費の問題と。あなるほど。やっぱり暖房をこうつけっぱなしにしながらですねずっと働くっていうことで
今は暖房仮に夏だったら冷房だったりとか、
はい、今まではなんだかんだ言って会社にいるからその間は光熱費は会社持ちって言ってないんですけど、はい、家で使ってなかったですもんね。その分が余分にかかってくるわけですね。
で2つ目は何と言ってもですねやっぱり太るいう
動かない。
在宅勤務は太るという、
ね、動かないからかな食べちゃうのかな
意外と確信ですね
本当にあの全然歩かないのでもうで食べるだけということで結構これねあの切実な問題かなと、う
ん、あ今ちょっとじゃあちょっとこの数日在宅してるだけであちょっと体重くなってきて
重くなりますよね。
なるほどね
まあ、そういう時になんですけども、はいはい、あの前回ちょっとあの出演させていただいた時に紹介したあのおにぎりの店、うん、はい、おにぎり GO というお店を、
おにぎり GO、 これあれですよね、もともとゲームチェンジャーカタパルトがおにロボというおにぎりを自動で握るロボットっていうのを作って開発してたんだけど、はい、そもそもそのロボットを世間に出す前におにぎりを人に人様に作って売るというのはどういうことかということをまずは試すべきだって言って、はい、これであれですね、確かパナソニックの社員がロボットじゃなくて、はい、社員さんがおにぎりを握ってで顧客体験あの体験ですね、まさに今日顧客満足のテーマありますけど、それを得るっていう実験店舗みたいなやつを確か浜松町にオープンしたんですよね。
そうなんですよ、浜松町2丁目でオープンしたんですけども、はいはい、まあ、ちょっとあのコロナの対策の関係で実は非常にあの今週からあの一時閉店ということには
させていただいてます。それはね、そうなっちゃいますよね。
ただあのほとぼりが冷めるとですね、もう一回またオープンしますので、うん、はい、あのまた来ていただきたいんですけど、
その間どうですか。でもとはいえしばらく開店されてたわけですよね、はい、評判はどうでした。
非常に評判も良くてですね、実はあのネットでも結構評判書かれてますし、うん、あと常連さんもとうとう出始めて、もう毎日来ていただけるお客さんとか、
あっという間に常連さんができたんです、
は
い、
だんだんこう、
ただね、おにぎりがあったかくいんですよ、
はい、えすなちゃん行ったの。
行きましたよ、だって近所ですから。
あ、近所だもんね。
近所、おにぎりがあったかくて美味しいっていう、あ、こういう体験って、はい、おにぎりってよく食べますけど久々だなと思いました。
やっぱりこれはね、あの予約販売みたいな形で、その場で現金もない、現金の取り扱いもないんですけども、うん、逆に予約販売したものだけ作ってますので、
これじゃあ事前にスマホとかで予約するってこと
ですか。そうなんですよ、だから作り置きなしで待ち時間なしで、しかもこの食料廃棄なしみたいなところをこう社会課題の解決というパターンであの広げていきたいなというところもあります。
深田さんに来ていただいた時に、はい、中国だと今、はい、コーヒーを事前にスマホで予約しといて、うんうん、はい、ちょうどそのコーヒーのお店に着いた時にいい感じの温かさで出るコーヒーっていうのがラッキーコーヒーが今中国で流行ってるって話しましたよね、はい、おにぎり GO もそんな感じなんですね。
まさにそうですね。そういうことで、まあ、あの人材不足の対策と、それからそういうあの待ち時間が減って顧客満足というところもあり、でさらにその食料廃棄を減らすっていうところにも、うんうんうん、あの関係してくるので、非常にいいあのパターンのビジネスかなと考えています。
だからやっぱりロボットがなくても IT の力で、うん、まさに顧客満足度を高められるってことですね。
ね、そのノウハウを今パナソニックが蓄積していると、
学習してますね、
はい、さあではここからは日本や海外で注目のトピックスを解説するエコノミートピックス。今日取り上げるのはこちらです。バッタの大群に国連が警告。バッタの大量発生による被害、公害っていうんですね、はい、公害が東アフリカで広がり、数千万人の食料が脅かされています。一つの都市を覆い尽くすほど広がったバッタの群れが作物や牧草地に襲いかかり、ものの数時間で全てを食べ尽くす勢いとなっており、事態は深刻です。
はい、というわけで今ね、もう日本中世界中で新型コロナウイルスの話題がとにかくもう大きいのは当然なんですが、うん、実は世界に目を転じてみると、もちろんこのコロナウイルスも深刻なんですけど、同時にですね、まあ、ちょっとあまり不安感を煽り立てるつもりはないんですが、中東、アフリカ、インド、パキスタンあたり、そしてこれ今から中国あたりでさらに深刻な問題になってきているのが、このバッタの大量発生なんですよ。
広範囲ですよね、はい、インド、パキスタン、中東、
はい、これを公害あのというふうに言います、はい、まあ、ちょっと漢字は難しいんで後であのネットで調べていただきたいんですが、はい、まあ、簡単に言うとバッタやイナゴが大量発生することで農作物が世界中で食い荒らされて、結果的に人類が今ちょっと特にアフリカ中東地域では食糧危機になってきているということなんですね。でちなみにこのバッタはですね、砂漠飛びバッタというバッタで、はい、アフリカや中東の乾燥した地域に生息しているんですね、うん、で雨が降って植物がこう茂るとそのタイミングで大量発生するということで、うん、今ですねこの2018年ぐらいから結構この中東アフリカ地域っていうのが雨結構降ったんですよ、うん、でその影響でうわーって発生してまして、でこれ大体6ヶ月ぐらいでバッタってこう生命のサイクルがあるんですけど、うん、その増えるたびにまたいいタイミングで雨が降っちゃうんですよね、うん、でそれのおかげで結果的に今本当に数千億のバッタが、もう今東アフリカはものすごい勢いです農作物食いされてて、それが中東に行って実は今もう中国の西側ぐらいまで来てます、はい、これ あんまり日本だとウイルスの話題が大きいんで報道されないんですけど、ものすごく深刻ですね。で今回のバッタはちなみに、まあ、今あるデータだけでも1日に約3万5000人分のための植物を食べてしまっている、 でこの数が今後は、まあ、4000億匹ぐらいになると言われていまして、うん、まあ、例えばイギリスの BBC によるとこれほどの規模のバッタの大量出現というのは例えばアフリカのケニアでは過去70年、うん、ソマリアとエチオピアでも過去25年で初めてということで、ソマリアはすでに非常事態宣言を出していますし、 FAO というまあ国連の機関があるんですが、ここでは現在アフリカの国ですね、ジブチ、エリトリア、エチオピア、ケニア、ソマリアなどの1300万人がこのバッタの大量発生のせいで極めて深刻な食料不足に陥っていて、さらに加えて2000万人がその一歩手前の状況だから、まあ今世界中で3000万人以上が食糧難になってきているということなんですね。
もうあの引き数がなんか想像できないですよ。4000億引き、
4000億引き、まあ、人類の数が50億人ですからね、うん、その100倍
で1日3万5000人分の作物を食べちゃう、
はい、
まあ、中国まで来たら本当にもう、はい、人類にとって大打撃。
そうですね、これ今いろんなところで実は最近あの動画サイトで、はい、その大量発生の状況が動画で落ちてるんで、ちょっとまあ勇気がある方というかあのはぜひ見ていただきたいんですけど、僕も見ましたけどすごいです。
この対策っていうのはどれぐらい進んでるんですか。
国連ではですね、バッタを食い止めるために7600万ドル、うん、日本円で83億円の緊急支援が必要だと言ってるんですけど、これなかなかやっぱ資金なんで、2月初旬でも、の時点でまだ全体の5分の1の16億円程度しか、集まってません、うん、で例えばケニアも対応に追われてるんですけど、バッタに対抗するために殺虫剤をスプレーするためにやっぱこれ飛行機で殺虫剤撒くんですよね、うん、ですけどやっぱりケニアもなかなか財政厳しいんで飛行機が5機しかないと、まだもう焼け石に水もいいとこだということですね、うんうん、でこれ面白いと言っちゃ悪いんですけど、中国政府も実はウイルスの一方でこれからバッタ西からやってくるんで、うん、その対策というのをやり出してまして、興味深いのが10万羽のアヒルを放った、
うん、
アヒルバッタ食べるんだだから数千億のバッタを10万匹のアヒルに食べさせようと、
数が足りない感じだな、
う
ん、
そうですね、
10万匹多いですけどね、
10万匹のアヒルも相当なんですけど、さすがにちょっと何千万億のバッタ食べれないんで、やっぱりちょっと規模違いすぎるんで、今農薬の散布があの検討されているそうです、うん、でこれね、あの一言じゃなくて日本も実は過去、こういったこのバッタによる公害による大飢饉って経験してるんですよ、
はい、
例えば1732年江戸時代の享保の大飢饉、
享保の大飢饉はそうなんですか。
徳川吉宗の時ですね、あれは実はこのバッタの公害が原因です。で数万人の死者が出たと言われてるんで、これから日本でもこういうことがそれこそ中国からもしかしたら渡って日本に来るなんてこともゼロじゃないんで、
まあ、東アフリカから中国まで来てるわけですもんね、
はい、
今回も、
はい、というわけであのちょっと注視してほしいなということをですね、深田さんどうですかこの辺っていうのは。
これ対策がまだね有効なものが決まってないということなんですけれども、
うん、そうなんですよ、はい、
国連の方もですねこういうあの、社会問題に対してオープンイノベーションの形で、対応しようということで、うん、今度神戸にですね国連グローバルイノベーションセンターというのを開設し、
神戸にできるんですか、
はい、あの世界で3番目と言われてるんですけど、はい、1個目があのアンティグア・バブーダという中南米のカリブですよね、うんうん、でもう一つはスウェーデン、
はい、
で3つ目に神戸でそういうイノベーションセンターを開いて、はいはい、その企業とか大学とかそういったあのいろいろアイデアを出しながら社会課題を解決するというような取り組みも今あのし始めたということが あると思います。
あのつまり今回のバッタの害ってまさにおっしゃる通りで打ちてないんですよ、なかなか。なんで今動画とか見てみるとアフリカだとみんなね虫取り網で取ろうとしてるんですよ。もう超意味ないって言うと申し訳ないですけど、
もう
規模違いすぎるん で農薬あの散布もまだまだ十分じゃないということで、この辺も本当にイノベーションが求められるということですね。で特に今回のバッタはやっぱり今最近話題になってるどうもあの気候変動が原因の一つではないかと、やっぱり今あの人類が増えすぎて地球が温まってきてるんで、日本もそうですけど台風が起きやすくなってるんですよ。結果的に東アフリカでも台風が起きることでそれでバッタがまた出やすくなっているっていう可能性が大いにあるんで、ある意味人類が招いた種だという意味では、まあ今回のウイルスもねある意味まあ人と人が動くようになったある意味人災みたいなところあるじゃないですか。だから実はやっぱり我々人類がこういう自然にも影響を与えているっていう意味では、このウイルスの問題と並んでぜひ考えてほしいなということですね。
はい、まあ、ウイルスだけでもまあ経済にもって言ってますけどね、
はい、
こちらも大きく影響はありそうですよね、はい、今後ね。以上エコノミートピックスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである深田さんが気になる話題を掘り下げます。今日取り上げるのはこちら。
新型肺炎で広がる巣ごもり消費。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、外出を避けて家の中から買い物をする巣ごもり消費が増えています。大手百貨店ではホワイトデー関連商品のネット販売が前の年に比べて売上がおよそ 20% 増加し、日用品のネット通販や飲食の出前も利用が拡大しています。
というわけで、このコロナウイルスの影響で巣ごもりっていうのは、要するに家にずっと在宅することで何か消費をするっていうことですね、うん、深田さん、これに注目された理由というのは何なんでしょうか。
これコロナの対策でたくさん そのイベントが中止になるとか、はい、経済に対する影響ってすごく大きいと思うんですよね、うん、株価も大きく下がったとか言われる中で、うん、実はこういうピンチの時に株価を上げてる会社があったり、実はサービスに非常に人気が出た会社とかもあったりして、う
ん、あるんですね、はい、やっぱり
逆にこういうピンチの時にチャンス、ピンチの時をチャンスに変えられるようなところが、こう新規事業としてもやはり重要なんじゃないかなという観点でちょっと選びました。
例えばこういった会社がうまくこの巣ごもり消費を生かしているっていうのはあるんですか。
そうですね、例えば動画配信サービスの ネットフリックスみたいなところはもちろんなんですけれども、ね、はい、例えばリモートワーク系で言いますと、はい、Zoom という会社ですね。
なるほど。
それからオンラインスタディというか、うん、その学校で学校が休校になったことで子どもたちが逆にオンライン上で勉強できるようなサービスを提供している
ような会社です。そうか、だから急にね、学校が皆さん休校になったから、でもやっぱりそうすると3月ずっと勉強しないで遊びほけてるっていうわけにも、家でね、
そうですね、
遊びほけるも程があるから、はい、だとしたらそこにオンラインスタディ的なものをやればお子さんも勉強すると。今そういったあたりが実は伸びてるわけですね。
はい、で我々ゲームチェンジャーカタパルトの中でも、はい、今年実は新規事業のチームでですね、うん、ドローネットというそのお絵かきサービスを、うん、こうオンラインでお絵かき教室をオンラインでやるっていうことを提案しているチームがあるんですけれども、はい、うん、これもし今年出てたらひょっとしたらすごく人気出たんじゃないかな。
もしこの前に出てたら、はい、もしかしたらお子さんがオンライン上にお絵かきをするっていうことで楽しむ時間ができたんじゃないかな、はい、
国語算数理科社会のようなその本当のお勉強っていうようなパターンだと塾の延長で結構オンラインでもあるんですけども、はい、やはりこのクリエイティブ教育みたいなパターンになるとなかなかリアルでは結構できてたものをオンラインでやるっていうのはなかなか難しいかなと、う
ん
う
ん
う
ん、これ僕の周りだと例えばちょっと古い話なんですけど昭和天皇が崩御された時に、はいはいはい、実はすごくレンタルビデオが伸びたって言われてるんですよね、はいはい、あれやっぱり時期に皆さんやっぱりね、自粛モードだったということと、テレビがどうしてもその関連のニュースだけになるんで、うん、見るテレビがなくなったんでレンタルビデオがすごく伸びたっていう話があって、
はいはい、時伝えがグッときた
っていう話はありますよね、うん、ですからやっぱり残念なことであるんですけど、これで我々の消費のパターンがちょっと変わってそこで伸びてるビジネスもあると。たがいみちゃんどうですか、すごもってます。
すごもってます。さっきお話に出てたネットフリックスとかすごい見たりとか。
やっぱ見てるんですね。
あとは模様替えをしました。すごい家電とか家具買って家で作業できるように
ちょっと分かる、
投資しました。
模様分かる、僕もちょっと家整理したりしました。なるほどね。あと僕の周りだと冷凍食品、
はいはい、
僕もだって実際なんか急に冷凍食品でを作るよう使うようになったんですよね、
まあ、いわゆるご自宅にいる入山さんが、はい、ご自宅にいるお子さんの昼ご飯を
作る、毎回そんなね、うん、いちいち作り込んでられないんで、うん、とりあえず冷凍食品でチンみたいな。すな、うん、ちゃんあります、すごもって。
僕今のところまだすごもってないです、
ね。は
い、
あ、そうか、すなちゃんがね、
はい、全然やっぱスタジオワークというか、うん、我々ここのマイクの前で喋るのが重いになるんで、うん、そんなにこう在すごもってはないですね。
なるほど。深田さんどうですか、この辺でこういうこの巣ごもりみたいなのをうまくこう捉えるコツみたいなのはあるんですか。なんか、
いや、これ実はウイルスっていうのは、はい、こう何年かに一度こういうことが起こるっていうのは大体こう予測できたと言われてるんですよね。
そうか、確かにもともとウイルスってね、前に鳥インフルエンザがあって、はい、SARS があってって何年か起きにはやっぱ起きてますよね。
だからこういうことに対してもともと準備をしておくということと、それと我々サラリーマンの立場から言うと、はい、本当にこのメインストリームでやってる事業以外に何かこう新しい事業みたいなものが生まれる時っていうのはこういう危機の時なんですよ。だから逆に今やってる事業以外のことをこう広く、入山先生がよく言われるように広く注目しておくことによって、危機が起こった時にいきなり自分たちの番が回ってくるっていうようなことが起こるっていうことですね。
確かに今その遠くの未来を見るっていう時に、僕もちょっと今まで浅かったなと思うのが、なんか確実に来そうな未来っていうか、 よっぽどのことがないと来ないよねっていうことよりは、なんか見そうなありそうな方向のことを考えるじゃないですか、うん、だけど今深田さんがおっしゃってるのは、今回のような危機とか普段全然我々がこの正常化バイアスで考えないんだけど、実は起きた時大変なことになるっていう、まあ、震災もそうかもしれないし、台風もそうかもしれないし、実は日本ってこういうこのウイルスもそうですけど、こういう突然の想定外の被害ってあるから、やっぱそこまで想像力を働かしてビジネスも考えておいた方がいいということですね。
でこういう危機の時に人気が出たサービスが、うん、終わってからまた当たり前になって広がるっていうことが起こりますよね。
レンタルビデオがまさにそうですよね。
そうですよね。だからこれを繰り返してイノベーションというのが起きてきたので、むしろやっぱりイノベーションをやることが大事ということが、うん、よく分かったことだと思います、うんうん、
なるほど、
うんうんうん、という以上エコノミートピックスプラスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜松町ビジペディア。このコーナーは巷にあびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説、それを聞いたアシスタントの高井美ちゃんが理解したかどうか3段階で判定します。その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
チルアウト。
レポーターはボイシー公式パーソナリティ、立教大学2年の田中綾乃さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、というわけで今日は
びっくり、何がびっくり、あの2年生でしょ、
あ
大人っぽくないですか。
あ僕は単純にめっちゃ可愛いなと思ってたんですけど、
美人さん、
美人ですよね。
すご
いし、高井美ちゃんってみんな可愛いんですけど、いやすっげえ可愛いな、大
学教員なんであ
んまり言っちゃいけないですけど、
ちょっとおじさんちょっと
緊張してるんですけど、しかも落ち着いてますよね。
落ち着いてますよね。
ありがとうございます。
落ち着いて、なんでびっくりしてるんですか。落ち着いてるってことは、あの先々週の彼が落ち着いてなかったから、
まあ、落ち着いてなかったですけど、早稲田の初々しかったじゃないですか。
そうね、
彼女は社会人3年ぐらいやって落ち着きが
ていうか、曲穴に3年目とか言っても驚かない。
そうです、
落ち着きぶりですよね。
もうすでに曲穴な感じがあるんですけど、
チルするする曲穴な感じする、なんか日テレとかでニュース読んでそうな、ね、感じがしますね。
ますけど、
で田中さんは今立教大学の2年生ということなんですけど、はいはい、このボイシーに出てるっていうことはやっぱりアナウンサー志望。
はい、アナウンサー目指して勉強してます。
は
い、
今例えばどんなことをやられてるんですか。
そうですね、他のラジオ局でお手伝いをしてみたり。
他のラジオ局、はい、どこですか。もう全然行ってからもない、ね、
クルーズ船で話題になったところ。
あ、FM 横浜。
そうですね。
そこでは何やってるんですか。はい、
そうです
ね、こういうアナウンサーみたいなことやってるんですか。
アナウンサーみたいなことではなくて、はい、そのリスナーさんからのメールをDJ さんに届けたりだとか、
いわゆるアシスタントディレクター、うん、AD みたいなことをやってるということです。はい、どうですか、文化放送と違いとかあります。
やっぱりビジネス街の中にある放送局じゃないですか、ここは
文化放送はね。
はい、なので、うん、やっぱなんかスタッフの皆さんもお仕事の話されてるのかなって思って、逆に FM 横浜は、うん、観光地なので、はいはい、どっちかっていうとレジャーの話が多いんですよ、コンサートとかや
る、まあ、ここ雰囲気は相当レジャーです。深いようなんですけど、かなり緩いですよ。いや僕いろんなテレビ局とラジオ局に聞きましたけど、文化は緩いです。
そうそう、いい意味でね、いい意味でね、
いい意味で緩い、
いい意味
で。あとということは、はい、今立教大学の2年生でアナウンサー志望ということは、はい、横にいるね、砂谷ちゃん、砂山アナウンサーは、はい、早稲田大学のアナウンス研究会、はい、そういうの入られてるんですか。
はい、放送研究会に入ってます。
出たんですか。名門ですよ、立教。
名門なんですか、立教大の
放送研究。すごい人たちが出てますよ。
例えば誰出てるの。
徳光さんとか、あと古達さん。
徳光さん、古達さん、
美濃もんたさん。
美濃、
え、早稲田のあの件は
逸見正隆さん。
あ、今勝負出ました。今これカードの戦いみたいな。
切り合ってますね。
吉田テレビさん、
吉田テレビさん、
あとサラダ記念日の田原町さん。
さあ変化球来たね。今めっちゃ互角。はい、じゃあ4人目いきましょう。あと
4人目、そうですね、でも最近の人あんまりアナウンサーいないんですよね。はいはい、
前の人でもいいですよ。
出せますか。
ちょっとピンと
こない。ちなみに早稲田は4人目、いつみまさたか、吉田テレミ、田
原町、声優の小野裕樹さんっていう、
ね、ああ、
そうなんですね。ジョジョの奇妙な冒険の第4シリーズとかのこうジョジョをやった人と、
そして砂山慶太郎ですよ。
そうですね。
なるほど、
だいぶ落ちたな。カクンと落ちた。
じゃあね、やっぱり田中さんから見ると大学は違えど、早稲田のアナケンの砂山さんってやっぱり先輩っていう。
はい、やっぱり
無理やりだなっていう。
でもアナウンス研究会とか放送研究会って
放
送研究会ごとの交流があったりするので、
じゃあやっぱり立教の放送研究会と早稲田の県は交流があるんですね。
はい、なのでなんかちょっと隣の大学なんで話を聞くこと、どんな活動してるのか聞いたりとかはあるんですよね。
なんかやっぱ早稲田と立教はちょっと違うんですか？
やっぱちょっと違いますね。なんか立教はどっちかっていうと作る側の人が人数が多かったりするんですよ。
放送研究会ですからね。
放送研究会、
そうだから、いわゆるこうカメラの人もいるし、
早稲田のアナ研はだからあえてたくないかアナウンサーになりたいと、
放送研究会から独立してアナ研ができた、
いや前に出たいやつが集まるやつなんです
よ。なかなかめんどくさい
自己顕示欲の塊
になってましたから、なかなか大変でした。ちょっと丸が出てます、はい、この話だけで終わってしまいそうな
控えめな田中さんに、
ちゃんといきましょう。では田中綾乃さんによる解説です。
チルアウトね、
チルアウト、はい、スタート。
はい、皆さんチルアウト聞いたことないって言ってたんですけど、チルアウトっていうのはアメリカ英語の熟語で落ち着くとかリラックスする、遊びに行くなんていう意味があるんです、うん、それを短くしたスラングでチルって言ってよく使ってます。お、私も高校チルアウトのチルっていうのはインスタ疲れが生んだ価値観だと私は思っています。高校生ぐらいだから 2,3 年前はインスタグラムはナイトプールとかパリピな感じ、なんかレインボー綿菓子とかで、
ね、
キラキラのモレモレの写真をいっぱい載せてたんですよ。だけどそれでいいねの数に一喜一憂したりとか、なんかフォトジェニックな写真じゃないとあげられなくなったりして、そんなモレモレの写真に疲れた人たちは最近大学生になってチルってる写真を上げてます。
チルってるっていうのはだから逆にそのヒャッハーっていうのが逆で落ち着いた感じのやつ
のこと。そうなんですよ、丁寧な暮らしぶりだったりとか日常生活を切り取った例えばモーニングルーティーンの動画だったりとか。
モーニングルーティーンってどういうやつですか？例えば
朝起きてから出発するまでの支度を動画にして
そんなのみんなインスタで見てんの、
はい、見たりとか YouTube とかで多いですかね。あとインスタのストーリー機能とかも、日常の切り取り、
ストーリー機能っていわゆる動画を流すやつですよね。
はい、そうです。
あれでなんか朝のゆるい感じとかを撮って流して結構いいねがつくっていうこと？
いいねはつかないんですけど、みんななんかそれを見て人の日常生活がちょっと気になったりして、そういうなんかナチュラルでゆったりと日常を楽しんでるのがリア充みたいにだんだん変わってきてるなって私は感じてます。
は
で、そのゆったりと日常を楽しむ感覚がチルだと私は思ってるんですね、
うん、
じゃあここで入山さんにチル、次のうちでチルなのはどれかっていうクイズを出します。
初めてですよ。やべえ、超緊張してきた。
耐えられるかな、
耐えられるかな。じゃあ A サウナ、 B タピオカ、C 学校行事、次のうちその3つのうちでチルなのはどれだと思いますか？
まあ、B ではないよね今の話聞いてると。
サウナ、タピオカ、学校行事。
タピオカは今もうね逆にインスタで私見てってことだから、うんね、A か C でしょ、サウナか学校行事、
はい、
サウナ、
あ、正解です。やタピオカはなんかタピってるとかっていうことが、はいはい、学校行事になるとチルじゃなくてエモい、エモーショナル、
エモーショなんだ。
学校行事みたいなのエモいっていうんだ。学園祭みたいな、
ああ
いうのエモい、
エモい、
エモい、
全然分かんない。でサウナはチルってる、
はい、でちょっとチルについて分かったところで最後に、そういう私たちってこうなんか安定第一で現状に満足してて、なんかこう日常生活を丁寧に暮らしたいなって思ってるんですよ。
へ
ー、だからなんかリモートワークとか時差出勤で家にいる時間が長くなってるじゃないですか、うん
今ね、
そういうことも相まって、うん、こう家での時間を充実させるようみたいなチル消費っていう言葉が出てきてる。
チル消費、
はい、で私もゲーム機にお金をかけたりとか、イヤホンとかスピーカーとかにお金をかけたり、あとはキャンプ用品、グランピングとかキャンプとかそういうものを買って、なんかチルって充実してる日常をインスタグラムとかで発信してます。
だからそのイヤホンとかヘッドホンも家で聞くためのものなんだ。
家で聞くため、誰かに自慢するというよりは自分でより良いものを、より良い暮らしのために買うチル消費、
それをチルってるっていうわけですね。
はい、
なるほど、
全然知らなかったですうわ、今田中さんは大学2年生だからちょうど20歳ぐらい前後ですよね、
はい、そうです。
今そのくらいの人たちの感覚はそうだってことですね。
チルってるんですね。
チルってる、
チルってる
というわけで、じゃあまず高恵美ちゃんに判定してもらいましょうかね。
はい、はい、では高恵美ちゃん、 スッキリもやもやサプレの3段階で判定してもらいます。それに応じてレポーターの告知タイム30秒15秒5秒と変わります。判定お願いします。
スッキリ、
まあ、そうです。まあそりゃそうだよね、
はい、ありがとうございます。
チルったチルった
全然違う。そうですね、説明もそうなんですけど、はい、こうやってこう問題を作って工夫してくれたりとかするのも ねすごい嬉しいですし、うん、なんかあとチル消費っていう新しい言葉も知れたので、うん、なんかこう延長線上にこういろんなものがあるんだなっていうのを見せてもらえて面白かったです。
ちなみに高谷美ちゃん20代仲間じゃないですか、はい、うんうん、そこから見ても田中さんのこのチルってるとかってちょっともう世代的に違うんですか。
いやでもちょっと下から流行ってて無理やり真似してるみたいなところがあるかな
と。ちょっと若作りしちゃって
る。高谷世代は無理やり真似してる。
なんかタバコ吸いに行くときになんかチルしようとかいう人とかがいるんですけど、
そうなんだ、
ちょっと無理してないみたいな。
クラブカルチャーから来てるって、うんうん、なんか C 社とかでチルって5歳ぐらい上の世代を上げてるなっていう。
5歳ぐらい
上の世代まさしくドンピシャ。
無理して使ってます。
面白い。はい、じゃあね、30秒
お願いします。
はい、ボイシー公式の経済総合ニュース月曜日の担当をしています毎朝7時からです。日常生活のをちょっと充実させるためにチルった生活を送るためにぜひ聞いてきてください。インスタグラムとツイッターもやっているのでぜひフォローをお願いします。
だいぶ余りました。
だいぶ余ってしまいました。
はい、ありがとうございました。
いや勉強になりましたね。勉強になりました。でそういうのでも見てもらう必要もないわけですね。出せばいい、ね、いいねをもらいたいわけでもないんだ。
どちらなんかこう自分はこういう生活をしてて誰にも流されないんだぞっていう姿勢を逆にアピールしてるんじゃないかなみたいな感じがしてますけどね。
20週ぐらい置いてかれてる感じですね。
ただ明日からチルってるを対応してる
って。それまたね、無理してもいいから。多分やめた方がいいと思います。我々は、ね、はい、謙虚に行きましょう。
謙虚に、はい、浜町ビジペディア今週レポーターボイシー公式パーソナリティで立教大学2年田中綾乃さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。ここでまずツイッターのつぶやきを紹介したいんですが、はい、今日の、メールテーマが、行ってよかったお店ということなんですけど、ツイッターの方もですね、うん、非常にここの皆さんこの店よかったよっていうね、お店紹介祭りになってまして、例えば、ツイッターでニコニコエリカさん、ありがとうございます、はい、行ってよかったお店、中野のマグロマートです。刺身、焼き、煮たり揚げたり炙ったり、食感や油具合など楽しみながら、マグロ三昧なんだ、マグロの美味しさをたっぷり味わえるということで写真まで上げてくれて、うん、ちょっとした飯テロ状態になっております。これツイッターで皆さん浜カフェのハッシュタグで見れるんで見てください。あとたぬきちくん、ありがとうございます。いつもね、飲み屋さんなら肉豆腐の名店、北千住の大橋貝ですね、大橋って読むと思うんですが、うん、つまみも一人前が一人飲みしやすい量なので高谷美さんにぴったり、なんなら一緒に行きませんかっていうお誘いまで来てますけど、北千住の大橋だそうです。
北千住なかなか行かないので、
ね、でも渋くていい店いっぱいありますよね、はい、北千住
チェックしてみたいと思います、はい、ありがとうございます。ではメールご紹介します、はい、ラジオネーム課長申し訳ございませんさんです。
ありがとうございます。
はい、私が行ってよかったお店は通っていた大学の近くにあった定食屋さんです。学生街に会うだけで量が多い、大盛りにすると2人前ぐらいの量になります。食べ盛りの時だったので一番安い野菜炒め定食480円をずっと食べていました。ただ切り盛りしているのが中年の夫婦なのですが、ずっと喧嘩してるんですよね。雰囲気は最悪なので友人は嫌ってましたが、私は味と量さえ良ければ文句ないので、私にとって良かったお店ですねといただいてます。
大学生の時はそうですよね、
量を重視しますよね。
そうね、目の前でも夫婦喧嘩は嫌だけどね。
そうですね、確かに。
深田さんどうですか、はい、なんか行った通ってた店とかあります、うん、
いや最近東京に来たんですけども、はい、戸越銀座というところに、はい、最近初めて行きまして、
はいはい、
東京で一番長い商店街、
そうか、深田さん長い間関西だから、はい、最近東京に住み出した、
はい、だから大阪だと天神橋筋商店街っていうのが有名なんですけど、うん、行ってよかったお店というよりも行ってよかった商店街っていう形で、本当に古いお店から新しいお店までおしゃれなお店もありまして、例えばワインと牛すじ煮込みがこう こう立ち飲みで飲めるというところとか、
戸越銀座はありますよね、はい、
なかなか今なかなかそう屋内っていうのはなかなか楽しめないので、うん、逆に屋外ですので安心という感じで楽しめました。
関西でもなかなか戸越銀座みたいなところはないわけですね。
天神橋商店街という大阪で有名な商店街があります、
ね、あ、そこと戸越銀座ちょっと空気が似てる、
はい、そうですね、
ですね。さあこの後8時台浜松町イノベーションサロン、今日はインテグラル代表取締役でスカイマーク取締役会長の佐山信夫さんをお迎えします。
いよいよ登場ですね、
はいはい、でそのスカイマークはですね、去年の11月から日本から唯一のサイパン直行便の就航を始めたんですね、うん、で日本人のこのサイパンへの渡航者なんですけど、はい、1997年は年間45万人を記録してましたが、はい、現在は年間4万人、はい、渡航者が激減してるんですよね。利用する人は減ってるのに、そのサイパンにあえて就航する狙いは一体何なんでしょうか、うん、この後8時台詳しく伺っていきます。時刻は間もなく8時になります。
浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、
文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までをお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様は投資ファンドのインテグラル代表取締役でスカイマーク取締役会長の佐山信夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
楽しみに来ました。
ありがとうございます。
ではプロフィール紹介します。佐山さんはこれまでに帝人、三井銀行などを経て、2007年には投資ファンドのインテグラルを共同設立されました。2015年からは航空会社スカイマークの会長に就任。その他に一橋大学大学院客員教授や京都大学大学院客員教授なども兼務されています。
というわけでどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いやもう生佐山さんだと思って。
私ね本当お会いしたかった。
ありがとうございます。
いつもねきっちりコメントもね、他局テレビとか出ても ね、はい、きっちりされてるんで、
とんでもないです。
素晴らしいなと。
ありがとうございます、いやもう私も本当にお会いできるのが光栄でして、ね、佐山さんといえば、まあ、もちろん知ってる方は本当に多いと思うんですが、特に最近はネット系のニュースピックスとかああいったメディアにもよく出られてまして、ね、もういわゆる、まあ、ラジオを聞いてる方の中でもしご存じない方いらっしゃるとすると、私の理解が間違ってたら修正していただきたいんですが、いわゆる事業再生の分野の本当に日本の第一人者でいらっしゃって、
いやまだまだです。でもその第5番ぐらい
ですで、ユニゾンキャピタルっていうですね、まあ、日本でも初めてこう本当に大型の事業再生をやられている、
まあ、今あるんですけど、マーケットがない頃にね、
はい、
全く1998年の10月
に何にもそれ事業再生っていうビジネスがない時に、
市場がない時
に、それを最初に立ち上げられたのが佐山さん
です。うん、私だけじゃないですけどね、はい、一緒にね。
でユニゾンキャピタルあれですよね、はい、確か今も確かアデランスとかヨウジヤマモトとかいろんな、
ね、それはねインテグラルなんです。
あ、そっかそっか、ごめんなさい、こっちはあるじゃん。いや違う、インテグラルだ、
でもユニゾンキャピタルはいろいろやってます。今トップはインテグラルですから、
はい、
間違いない。
ごめんなさい、ごめんなさい、
ユニゾンキャピタルは何もない時に作ったんですよ、お金集まるかなと思ってたら380億集まって、東ハトとかね、
東ハトがそうです
ね、アスキーとか、ね、全部で7社投資をしたんですね。
そうですよね、はい、それで、まあ、事業再生っていう全く新しい分野を今となってはいろんなプレイヤーがいるんですけど、うん、それを切り開いたのが佐山さん。
でしかし振り返ってみるとね、はい、全然分かってなかったですよ私ね、
初めて当時は、
もうまだ今でも勉強中ですけどね。
そうですか、
やっぱりやってみないと分からないですね。
佐山さんは他にもね、最近はいろんなメディアに出られてて、私も例えば他のメディアなんですけど、ニュースピックスによく出られてるじゃないですか、でこの40歳からの学びの履歴書っていう記事がすごい好きで。
あ、そうですか。
なんか
ありましたっけ。
ありました、ありました。だいぶ前ですけどね、京都大学出られてるんですけど、一時期司法試験を取ろうとして目から血が出るほど勉強したとか。
本当ですよ。目から血が出たんじゃなくて、目に血が溜まったんですけどね。朝起きたらね、目に血が溜まってるんですよ。思って横向いたらね、血がこうなんですよ。要は目の
本当に溜まってる眼球の中に。
もう失明したんじゃないかと思ってすぐお医者さん行ったらですね、うん、鼻血みたいなもんですって言われて
なんかお話を伺ったら本当そういう方なんですね。で定人行ってそれでまあ30歳でチャレンジしようっつって三井銀行行かれて
33歳ね、
はい、
はい、そうです。
それで今度はじゃあ、そのなんか
11年間
行かれて
M&A のアドバイザーね。
その間に、まあ、ニューヨークに行って、はい、でチャレンジしたら気づいたらニューヨーク大学で MBA を取っちゃって、ね、
気づいたじゃないですけどね要は38歳で、はい、せっかくニューヨークにいるんでね、うん、なんかしようかなと。でアメリカ人5時になったらスーッと急いで帰るんですよ、はいはい、どこ行くのって聞いたらいや MBA ってるって言うんですよね、
はい、
夜に MBA あるんだアメリカはと思って探したらニューヨーク大学やってたんです、うん、で38歳で説明聞きに行ったらですね、大体20代のアメリカ人ばっかりなんですよ、はい、夜はね、はい、仕事してる人たちで38歳いません、
はいはい、
で大体昼間2年間なんで4年かかると言われたんですね。
うん、
しかし私勝手に願書出して勝手に行ってたんで途中で日本帰れてたバカみたいなんで計算したら3学期マックスまで取ると2年で卒業できる分かったんで、うんうんうん、目標設定2年卒業にしてね、うん、成績はまあそこそこで2年卒業、まあ、
でも目標は2年で取るってことですからね。
そういうことです。で金曜日だけ金曜と日曜日だけ授業なかったんですけど、うんうん、月火水木土全部行って、
へ
え、いやもうもう一回やってもできないですけどね。
そのお仕事の片手間でやってるわけですよね。それ
そうそう5時に終わって、ミッドタウン、マンハッタンのねが地下鉄乗ってウエストフォースストリートって降りるんですね。でドアが開いて、目の前に階段がバーッと左側にブルーノートがあってね走っていってギリギリ5時半に着くんですよ、うん、で一番前で聞いてるんです。なぜかというと、うん、英語ね英語日本語だったら適当に聞いてねメリハリねでつけられますけど英語も全部聞いたんで分かんないんで、
うん、
で1週間仮に休んでね次の週に先週どんな話あったってアメリカ人聞いてもね、
はいはい、
全然分かんないですよ英語聞いてもね、うんうん、自分で聞くしかないんで、うんうん、一番前で必死で聞いてました。
いやもうね全てがそんな感じなんですよ。なんかいろんなその自伝とか、うん、あのそういうの見ると
それで
その
大したことないですよ。
いやいやいやいや
要はね私切羽詰まったらガーッとやるんですよ。
切羽詰まるまではそんなやらない。
切羽詰まるまでもですから常に締め切りの済んだ原稿とかね
、まあ、とはいえそれ で、
ね、自ら切羽詰めてる感じがしました。
一番効率いいよ。
日本に帰って東工大で博士取られて今一橋の先生もやられてそしてユニゾンを立ち上げられた後で今はインテグラルの取締役であって、うん、あの改めてちょっともしよければラジオを聞いている方にも、インテグラルというのがどういう組織でどういうことをやってるかっていうのを説明していただけますか。
は
い、
あの投資ファンドなんですが、はい、現在730億円の投資をしてます。
730億、
3号ファンドですね。で、約8割が国内の機関投資家さん、はい、メガバンクとか、うん、大きな生命保険とか損害保険とかね、
はい、
それあと年金とかで2割が海外の機関投資家さん、はい、730億ですね、今まで21社投資をしてます。
その21社も、
その中の一つがスカイマークなんですね。
スカイマークだと。で先ほど私も言い間違いましたけれど、その投資案件の中にアデランスや、まあね、ファッションブランドの幼児山本なんかも入っていて、
そうそう、業者もバラバラです。
バラバラですよね、その中で特に今注目されているのがそのスカイマークに投資をされて、そして初めてここでこの投資したスカイマークの会長に経営者として就任されたわけですね。
うん、事業会社の経営に初めて関与したんです。
はい、これはなぜ今までそういったことをやらなかったのにスカイマークはやられたんですか。
基本的にね、はい、投資ファンドやってますからもう投資してる先にのめり込んだらですね、うん、投資がおろそかになるでしょ、
はい、
ですから基本的にはいかないんですよ。
うん、
私がインテグラルの代表してますからね。
そうですね。ファンドね、事業再生ファンドトップだから、
そうです。
あえてその一個一個の案件に行くわけいかないですよね、
うん、私と山本礼二郎っていうのが代表してるんで、はい、行くわけにいかないんです、
はいはい、
しかし、まあ、スカイマークは民事再生で、うん、プレパッケージでね事業上との契約を結んで手を挙げた、
うん、
これかなり難易度の高い案件なんで、
はい、
2015年の9月29日に、
はい、
投資をして我々が現在 50.1%、
はい、
それから ANA さんが 16.5%、
はい、
で政策投資銀行と三井住友銀行さんが 33.4% と、はい、そういうふうな投資株主構成を会社なんですね、はいはい、でかつこれがぐっと上げていかないといけないっていうことなんで、うん、気合いを入れて経営にも関与して重要な会議は全て基本的に行ってます。
あ、そうですか。
初めて事業会社の経験積んでます。
です
からまだ駆け出しなんです私
なあ、ある意味駆け出し社長
だと。駆け出しなんですが4年半この間本当に学びが多かったです。
うん、
だまだ途中ですけどね。
スカイマークはラジオ聞いてる方も覚えてるいらっしゃる方多いと思うんですが、まあ、唯一のと言ってもほど、まあ、独立系の、ね、航空会社に属してない LCC、ね、あのいわゆる低価格の航空会社、うん、
LCC じゃないです、ね、
あ、
ね、
LCC じゃないんですか。
中間なんです。というのはね、LCC は一般的にですよ、
うん、
席が狭かったり、座席の薬にお金を取られたり、はいはい、預けないのに荷物を測られてね、うんうん、お金追加取られたりね、うん、 するんですよね、うん、そんなのは一切ない。あ、
スカイマークはもう違うんですね。違うん
です。ですから大手2社と同じ基本的に、はい、
そうかそうか、
はい、広さだし、何が違うかというとラウンジはない、うんうん、とかね、あるいは飲み物を好きなものを注文して出てくるわけじゃない、うん、
なるほど、
というのは違うんですけど、はい、ただ飲み物も、まあ、短いところ以外はコーヒーも無料でネスレさんのね、はい、コーヒーを出したりはしてます。あ、そうですか。
なるほど。であれですよね、その、確か当時はあのスカイマークっていうのはその佐山さんが入られる前ですけど、いわゆる、A380 ですね、エアバス の, あの大型機の買うの で, 2階建ての、ね、
契約をしたり、
でいろいろトラブルがあったっていうことですよね。
そうですね、非常に業績のいい時に、契約されたんですね。ところがガーンとオイルが上がってきたり、業績が悪くなって解約すると、うん、当然違約金とか発生しますよね。でまたエアバスの330という、まあ、比較的大きな飛行機も飛ばしてたんですが、はい、まあ、搭乗率が低く、うん、ですがキャッシュフローが結構しんどかったんですよね、はい、それが2014年の秋の頃です、うんうんうんうん、で2015年の1月の5日からはね、 ANA さんとずっと交渉されて、はいはい、で我々 ANA さんとも親しかったんで、うん、ほぼ毎日 ANA さんとそれからスカイマークの経営陣の方とほぼ毎日インテグラに別々に来られて両方からお話をお伺いしてたんです、うんうんうん、ですから当然、出資されると思ってたんで、はい、ANA さんにはもし ANA さん出資されたら我々も数十億円出しますからって言ってたんですね、うんうん、まあ、ところが1月13日に結局出資しないっていう結論出されて、
なるほど、
でスカイマークの刑事の方来られてね、うん、それ報告を受けて、そう困りましたねと、もう月末のキャッシュ量ないの分かってましたからね、
うん、もうこのままだと潰れちゃう
んですね、と思ってたんですけど、1月23日まで、連絡なかったんです、うん、で1月23日金曜日もう月末詰まってますね、うん、夜8時に当時の会長の井出さんに電話してみたんですね。いかがですかって言ったら、いやもう晩酌尽きたんで明日から生産の準備すると言われたんです、うん、あ、ちょっと待ってくださいと、うん、井出さん今までね、効率の悪いエアバス330は解約して、うん、ボーイング737ダッシュ800 177人乗りね、打検すればいけるっておっしゃったじゃないですかと、はいはい、もう超特急で免許再生準備しましょうって言って、うん、23日金曜日の夜に会議出まして、24、25、26、土日月缶詰では帰らないということですよ、うんうんうん、缶詰でミニサイズの準備をしたんです。
なるほど。
で、24はもう全然わからないって言ってました、うんうんうんうん、チームはね。で25日、の日曜もしんどいだろうと、うん、で26日の、夜の電話会議で行ったチームの結論はね、90億円準備したら乗り切れるって言ったんですよ、うんうん、これ誰もね、なんでやって言ったって答えられない、そんなのね、うん、うーんと考えて、その時感覚はね、90億円出しても戻ってこないことはないだろうと思ったんです、うんうんうん、じゃあ社会的意義は何なのか。一つは先ほどおっしゃったように、うん、まあ、実質唯一の独立系の航空会社がなくなってしまうわけですから、うんうん、なくなったらね。でもう一つは約2000人の従業員の人たちの雇用が守られるということなんで、うん、まあ、戻っては来るだろうと思って手を挙げたんです、ね、
どっちかというとその社会的な意義みたいな方の大事さで、
まあ、あまりそういうと偉そうなことになるんですが、まあ、
でももう分かんないですよね、90億円戻ってくるわ
け。例えばね、はい、あの時点で、大企業の、うん、取締役にかけたりしましょうか、うん、まあ、90億円出せば乗り切ると、うん、必ず聞かれます。どうして90億円乗り切れるんだと、ね、そんな誰もわからないんですよ、うんうんうん、ミニサイズ申し立てしましたって言ってね、うん、従業員の人辞める、それからお客さんも敬遠して乗らない、うんうんうん、燃料入ってこないかもしれない、うん、わけでしょ。なぜ90億円準備したって誰も説明できないです、うんうん、ただ我々こういう仕事長くやってるんで感覚的にね、うん、勘ですよ、
勘ですね、
いけるやろと、うん、だったら社会的意義があるんでやろうと手を挙げたわけです、うん、
まあ、で実際今行けてるわけです
ね。から皆さんが、ね、思った以上に頑張っていただいて、
あの今あれですよね、例えば、実はその航空業界って実は重要なのが定時運航がどのくらいできるかなんですけど、うんうん、実はこれあのラジオ聞いてる方も知らない方多いと思うんですが、スカイマーク、うん、日本で一番なんです今。
2年連続日本一で、
はい、世界で今3位ですよね、確か。
そうですね、
これ知らない方多いと思うんですけど、世界3位なんですよ。
今年度もね、12社中今のところ12月終わったところで1位なんです。そうそう、
3年連続。世界一。
いや
3年連続で1位
だから。いや今年、世界一なんか分かんないですけどね、3年連続日本一もう間近なんですね。
だからそのくらい佐山さんが投資された後で、私もいろんなところで聞いてるんですけど、現場で一緒に汗をかいて本当に立て直されて、今や定時運行で日本で一番の会社に戻して、うんうん、復活させたということですね、うん、深田さんどうですか、佐山さんのこと当然いろんなところで話は聞いてると思うんですが、ですね、はい、どういう印象で。
私神戸に西宮の家があって、神戸空港をよく使ってですね、で時々 スカイマークさんも乗らせていただくんですけど、まあ、
時々と言わずに、
はい、両方そうね、両方そう乗る感じでですけども、やっぱりこうチョコレートがこうね出てきたり、 ああいうきめ細かいサービスっていうのはすごく新鮮に思いました、
ね、なるほど。
あの投資した時ね、2015年の9月29日投資してね、神戸の人に聞いたんですよ、うん、スカイマークの印象、はい、そしたら遅れる結婚するって言われたんです。まあ、当時ね最下位やったんですよ。悔しくってね、この人たち戻したいなと、引き戻したいなと思って、いや最近良くなりましたよなんて言って、まあそうでおしまいでしょ、
はいはい、
これ日本一やと、うん、いうことで、そっから日本一目指したんです。低潤骨日本一、そしたらなったんですよね、正直言ってね。いやいや大したもんなんです。なぜかというとね、低潤骨率というのはパイロットだけ、整備だけ、客室乗務員だけ、治療の皆さん、はい、だけが頑張ってもダメです。全員が頑張った航空会社の総合力なんですよ、うん、それで一番になるっていうのはね、そんな簡単私なれないと思ったんですが、かなり早くなったんですよね。2017年度2018年度日本一で、今年度も今どうに
一つ遅れたら行き先でもまた遅れてって、どんどん遅れがね、続いていきます。
さすがですね。例えばね、だいたい5回ぐらい飛ぶんですね1日ね、初便が仮に遅れたら玉突きで5便遅れますでしょ、で初便結構だったら全部あと結構なんですよ。
なるほど。
で、ね、ちょうどね日本一になった時にね、あの他局のテレビで、はい、WBS ね、コメントされた、よく理解されてるのを思ったのは、要は、遅れないで行こうと思うことと遅延とね、それから欠航率というのは相反するところなんですよね、なんとか無理して飛ばすのかどう、無理したら遅れるでしょ、そのためにおっしゃったように機材 が理由でね遅れると 困るんですよね。それはこっちの責任なんで、ただ遅延の3割はねお天気が理由なんです。嵐だったり大雨雪ね、はいはい、で3割が、関西の空港からの待機指示なんですよ、要は6割がねどうしようもないんですよ、で残り4割が自分たちの責任なんですよ、今のスカイマークではね、でそれは例えば機材の不具合があったらちょっと 見ないといけないね、はい、でおっしゃるように初便が遅れたら全部遅れるんです、でそういうことのないように、今29機のボーイング737-800、はいはい、飛ばしてますが、常に基本的に1機は予備機にするようにしてるんですね。これ結構大きいんです。
なるほど。
あの計算上ね全部飛ばした方が利益が出そうに思われるでしょ、
面白いな。
しかし遅れるとね、もう次乗らんとこと
思うでしょ、ね、
結局長い目で見たらその方がいいんです。
そういうちょっと一見無駄に見えるけど、そういう工夫が大事だっていうことです
ね。それとね、私一番になると思ってなかったし、はい、それから搭乗率にもそんなそこまで影響出ると思わなかったんですが、だいたい航空会社の平均搭乗率年間 70% ぐらいなんですよ、我々 83-4% なんです、もう十数ポイント違うとこ全然違うんですよ。
なるほど。
上の分全部利益ですからね。
多分だからその辺が今日のテーマである顧客満足度ということだと思うんで、じゃあここからその辺のあれですね、はい、まさにテーマである顧客満足度をいかに上げしてあげるかというテーマにさらに踏み込んでいこうと思うんですが、はい、まず佐山さんにお伺いしたいのが、今の話とまさに関連すると思うんですけど、ね、実はそのもう乗る人の率が全然違うと、ということは顧客満足度は当然スカイマーク高いということだと思うんですが、はい、顧客満足度のためにあるインタビューだと佐山さんはまず先にやるのは社員満足満足度を上げることだとおっしゃってるということなんですが、これはどういうことなんでしょう。
これは航空会社だけじゃなくってね、はい、経営者が目指すべきはねやっぱり社員満足度なんですよ。で社員満足度さえ高ければね、みんなに示した方向性にみんな一生懸命頑張るんですよ。
なるほど。
ところが満足してなかったらね、何言ったって適当にしかしないでしょ。結局毎日が楽しいかどうかなんです。それを作るのが経営者なんです。
なるほど。
ですから我々いろんなヘアカットからね、キュービーハウスとかアデランスとかもいろんなことやってますよ。す、ね、はい、ネイルサロンのファーストネイルいろいろやってますけども、
はい、いろんなところも年してますよね。
全部業種違うでしょ、
はい、
スカイマークも記者会見の時にね、はい、航空業界素人だけど大丈夫ですかって言われたんですよ。全然関係ないんだと。例えば私ヘアカット知らないですよ、はい、今日キュービーハウスね、
キュービーハウスの、ね、投資されてるところですよね。
要は我々の仕事はその事業に詳しいからやってるんじゃなくって、そこで働いてる人たちが楽しく生き生きと働ける仕組みを作るの仕事なんですね。
その基本方針はまずは社員満足度を上げるっていう、
そうです、そうです。それが低ければ何言ったって返事が良くてもやらないです。でやらない理由っていくらでも作れますからね。でそのね、社員満足度の一番大事なのは日常業務なんです。
なるほど。
日常業務が面白くなかったら毎日面白くないんですよ。
なるほど、なるほど。
その日常業務のほとんどはですね、やらなくていいことをやらされたりするんですよね。これこうしたらいいんじゃないですかって上司に言っても、いやこれはこうするに決まってんだとか言われたらね、もうやる気なくなってくるでしょ、でどんどん自分の仕事を面白くしようという意見を上司が吸収できるの会社ってやっぱり強いんですよね。
だからやっぱり社員が学習して新しいことにチャレンジできるっていうのを使っていく、
いろんなこと意見が言えてそれが通る、 それ何よりなんですね。
例えばスカイマークだと具体的にどういうことをそれでやられてるんですか。
いやもうですからね、あらゆる方面なんで、はいはい、これはね、
いっぱいあるわけです。
指定不能なんです。ですから、あ、私これたまたまなんですけど、はいはい、2015年の9月にね、投資をして以来ずっと毎週ね、さやまだよりっていうのを出してるんですよ。
ああ、毎週写真、社員にそういうのを出してるんですね、
はい、出してるんですよ。例えば
佐山さんからメッセージというか日記みたいなもんですよ、
ね、そうだ、先週ねこんなしましたってね、
こんな感じブログみたいな、
ブログだ、
ね、そうなんです。一番上にメールアドレスと携帯番号書いてあるんですね。
これは写真でホークスですか。
これそうです。あの宮崎のキャンプ呼んでもらったんですね。
あ、そ
うですか。工藤さんと写真で要はね、あの何をこれで伝えたいかというと、うん、私が何を考えていつも何やってるのかを伝えたいです。
なるほど。
でこれはね、そうすべきだと、経営者はそうすべきだと思って誰かから聞いてやったわけじゃ全然ないです、
うん、
1週間ずっと一生懸命やってたらね、皆さんに伝えたいことって出てくるんですよ、
うん、
でそれをね、こんな感じでしたって写真をつけると、うん、ああそんな感じかってみんなわかるでしょ、
うん、
でそれを結果的に1週欠かさずやってるんです。これ3時間以上かかるんです。これ
3時間かかるんですか。
なぜかというと、写真私いっぱい撮るんですけど、あとまた棚出す人ね、はい、写真撮るでしょ、
はいはい、
写真もいっぱいありますから、まず写真を選ぶの結構大変ね。
ブロガーみたいな。
選ぶでしょ、はい、選んだそのままペタッとはいかないんですよ。トリミングして中にはこんな
のがトリミングさえもしてるんです
か。トリミングして逆光の時明るさ調整してね、それはめ込んでやってるんですよ、
はい、それやって面白い。でも確かにそうですよね。だってやっぱ社長ってなんだかんだ言って現場からするとやっぱり遠い存在じゃないですか。
そうです。
だけどそれはやっぱり佐山さんが3時間1週間で3時間かけてもそれをやることで、うん、あ、こんなこと社長やってるんだ、そうそうそうそう、こういう思いだって伝わる
んですからね。どこの空港行っても、派遣社員の方まで私認識してくれるんですね、
は
い、でみんな、ね、よく知ってるんですよ。いつあこう言ってましたねとかね、私はよく覚えてるわけ
ね。なるほど。
ブログ経営みたいな
形、面白いですね。
ブログ経営。
じゃあちょっと一旦ここで CM に行きましょうかね、
はいはい、さあこの後お話まだまだ続きます、
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。今夜は顧客満足度をいかにしてあげるかというテーマでお話ししています、
はい、ということで今日は、まあ、多くの方おなじみインテグラルの佐山さんに来ていただいたんですが、佐山さんテレビが、ラジオ今回実は初めて登場、ね、ということですけど、
初めてだと思います。ラジオはだいたいどっか行ってる時に電話でなんかコメントを言うぐらいで、ね、はいはい、
初めてと思えないぐらいの、
ね、生は初めてです。
すごく流暢に
説得力と
話術と、話術ですよね。
いや別に術じゃなくてにじみ出てきてるんですね、うん、言いたいことがそれだけです。
なるほど。ちなみに実は今回って、はい、佐山さんご紹介していただいたのが田上ちゃんなんですね。
はい、そうなんです。
田上ちゃんと佐山さんってどういう関係なんですか。
は
い、
前職がボイシーだったんですけど、はいはい、そのボイシーにいた時になんか聞いてくださってたんでしょうね。
そうそう。
で本当に急なアップで代表 にそう会いに来てくれて
小松さんと行ったんです。
そうなんです。
いや僕実は佐山さん覚えられてるかどうか分かんないですけど、ね、僕は去年 NTT コミュニケーションの、
はいはい、
ことで実は
一番前
ええ、僕講演したんですよ。たら最前列に佐山さんいるんですよ。
すごい。
で僕も佐山さんお会いしたことなかったんですけど、当然ねいろんなところで出られてるから名前と顔は知ってて、あ、佐山さんだと思ってよっぽど挨拶行こうかと思ったんですけど、うん、やってる間になんか時間なくなって、うん、もう目の前に佐山さん座って聞いてるんですよ、うん、めっちゃってこう緊張しました。
なわけないでしょ。
いや、フットワーク軽いですよね。
うん、そうですね。あんまりゴロゴロしてないですね、私ね。なんかしてますね。
で、確か、7時台に、
ね、
スナちゃんが言ってくれた、ね、
スカイマークの
答えを聞きましょうか。
まあ、サイパン直行便就航スタートしたんですけど、はい、まあ、年間45万人の時もありましたけど、今は年間4万人という、まあ、渡航者激減する中で、どうして日本で唯一のこのサイパン直行便
就航させたん
でしょうか。
これなんでなんですか。
結局ね、日本人が何人行ってるか割る便の数なんですよ、
はい、
ね、例えば香港とかね、韓国とか中国とかいっぱい行かれてますよ、シンガポールとかね、はい、けどいろんなところが飛ばされてるわけですね、割る便数ですよね、うん、ところがサイパンは2年前にデルタさんが直行便やめられてから直行便なくなったんですよ、ゼロだったわけです。でその時にじゃあ搭乗率が低ければねやらないですけど、結構な搭乗率あったんで、じゃあ行こうということで去年の11月29日就航しました、
うん、
私も初便に乗ってね、はいはい、3時間半 3時間半でね、3時間ですよ、沖縄より30分ぐらい遠いだけですよ、うん、で着くんです、あの綺麗な海に、うん、抜群です、うん、抜群ですよ、ね、それとついてながらお弁当もね出るんですよ、うん、お寿司みたいなのついたやつもね、これもねいろんな試行錯誤でいろんな影響行って本当にね自分で言うのはなんですが美味しいんです
ちょっと今乗りたくなってきましたね。ツイッター
なんかでね見ていただいたいろんなお弁当の写真が載ってますけど、うんうんうん、結構美味しいです、
うん、さっきのね神戸もそういったちょっとしたいろんな工夫があるとか、そうなんですよ、やっぱりそういうちょっとしたこう、うん、お客さんのいいなっていうところにうまく届いてるってことですね、はい、
そうです
ね、
それちょっとこうファンになるっていうか、あのブランディングもかっこいいですし、うん、あとちょっとチョコレートが出たりちょっと美味しいっていう体験っていうのは大事です。
それやっぱり佐山さんのアイディアというよりはやっぱりその、
いやみんなです、
みんなで、うん、
はい、ただね、私がスカイマークこうあってほしいっていうのを100としたらね、まだ15なんですよ。
おお、
まだ、まあ、あのゼロから比べたらだいぶいいんですよ。でもまだ逆に言うとポテンシャルがものすごくある。
これから例えばこういうことをやっていきたいとかありますか。
例えばねこの前やってびっくりしたのは、はい、12月の21日に、ね、はい、あっちを遡ると11月の13日にツイッターでね、宮城牛さんというかね、あのベスト4天皇杯ヴィッセル神戸やってると言われて、
はいはい、
もし天皇杯、元日にね、決勝あったとしたらヴィッセルジェットってあるんですよ、うん、ヴィッセルが書いてあるね、それで行けたら嬉しい臨時便って言われたんですよ。
そうですよね、
なるほど面白いなと思って、うんうん、みんなに言ったんですけど、みんなあそうってな感じだったんですよ感じだったんですけど、12月の21日にね清水エスパルスに勝ったんですよ、うんうん、要は決勝行き決まったんです。
ヴィッセル神戸がね、うん、天皇杯ので
12月24日に経営戦略会議で毎週火曜日にやってるんです、はいはい、そこでね聖子臨時で飛ばそうって言ったんです、うん、
はい、
そしたらなんかもう休みが決まってるとかね、はい、もう行く人はもう切符買ってるに決まってるとか安売りしないとね売れない決まってると言われたんですよ。
でです、ね、
いやそんなはずないなと思ってその夜にね、はい、ツイッターで、ね、アンケート取ってみたんですよ、はいはい、24時間、うん、元日にヴィッセルジェット飛ばしたら、ぜひ行きたいと思うかどうか、うん、イエスの、うん、イエスが4900人投票してくれてね、
はいはい、
イエスが 90% ノーが 10% です。これいけると、うん、いうことにやろうって言ったところ頑張ってくれてね、24日の夕方に話したことですよ、うん、27日の午前11時に売り出しができたんですよ、
う
ん、でそれも楽天さんからね100枚の入場券、いただいて、
はい、
100席は入場券付き、
おすごい、
で77席は飛行機便だけ、
はあ、
で売り出したんですよ。なんと2分で100席売れた、でね15分で入場券なしも15分で売れたんですよ。
はあ、
ほらねとね、やっぱりその感覚でいろんなことができるのはねスカイマークなんです。別にねヴィッセルジェットを作って飛ばしたわけじゃないですよ、毎日飛んでるんですよあちこち、
うんうんう
ん、あまり興味のない人が乗ったらどってことないじゃないね、ところがやっぱファンが乗ると嬉しいんですよね。あと類似のことで言うと、はいはい、タイガースジェット、
うん、タイガースジェット、
タイガースジェットは2016年に4月に飛ばしたんですけど、
ね、阪神タイガース、
阪神タイガースですよ、が今3代目終わって今 4代目の準備中ですけどね、それからあとファイターズね、日本ハムファイタージェットそれからはい、そう、あとタカガールジェット、あのソフトバンクホークス、
なるほど、
それとあと B リーグジェット、
バスケのね、
バスケの井上先生のね、スラムダンク、ね、
面白いな、
面白いですよ、こんなことねできる航空会社は他絶対ないですよ。
まあそうですよね、うん、スカイマークの意思決定のスピードと規模だからガッとできるっていう、
そうです、
そうです、そうか、だからそういうこれからは意外とそのまさに究極のこと消費じゃないですか、
うん、
その行く時にまでヴィッセル神戸ジェットで行ったらできるって、でもそれってやっぱりそのオペレーションの、まあ、いわゆる俊敏性っていうか柔軟性がものすごく必要で、はい、スカイマークをもっとそういう会社にしたいと。
そうです、ですから24日の夕方から27日のね、全部あの国交省から話をしてね、一便よ、
う
ん、臨時便ですからね、
か国交省とも調整しないといけないですよね、
いけないですよ、枠が羽田から飛ばさないといけないですよあ、てか神戸から羽田に飛ばさないといけないんでね、まあ、そういうことできるのはそんなね2日やそこらでできるとこいないですよね。
いや面白い、
ということはね、いろんなことできるんですよ、
うん、
いろんなことができる、どこよりも早くいろんなことができる航空会社です。
面白いですね、
面白いですよ。
またそういう間が面白いのが、結構佐山さんがぶつけても結構社員でやっぱり議論してる感じがありますよね、うん、議論して跳ね返されることも結構あるっていう、
いやもちろんです
だから悔しくてツイッターでアンケート取るっていう、
そんなはずないなと
なんかすごくお話を伺ってると、ちょっと僕への失礼ですけど、借信定規な経営者って全然そんな感じじゃないじゃないですか。ものすごくちょっと失礼な言い方ですけど人間臭いっていうか、
うん、そうそう、
だから
こそ私の持ち味ですから
結構会社全体も活性化するのかなっていう、う
ん、そもそもそのインテグラルっていうのは、はいはい、日本型投資ファンドって言ってるんですけど、うん、何が日本型やというとですね、要は投資先を一番大切にする、
うん、
ほとんどのファンドの方が一番大切なのはって聞くと投資家だって言われるんですよ、
うん、
投資家さんのお金預かってるから一番大
切、そうですよね、
と思われるでしょ、はいはい、しかし我々は投資先なんです、
うん、
ですから投資家が一番と思ったらね、売却の時も高いところに売るんです。
そうなりますね、
はい、みんながそこやめてくれって言っても、はい、競合他社に売ってしまう、
はい、
その大義名分はなんとなくありそうな気がするでしょ、
うんうん、
しかし我々はそれよりも投資先なんです。
うん、
なぜかというとそこの皆さんの仮に安く売ってもね、
うん、
皆さんの言う通りやったとしたら、じゃあインテグラってどうだったって聞いた時に、うん、いやそこはねちゃんと投資先のこと考えてくれたんだと言われるでしょ、うん、結局投資家さんもねいいし、
うん、
かつ投資先の皆さんを一番大切にすると皆さん頑張るから、
うん、
会社の価値が上がるんですよ。会社の価値上がるイコール投資家さんの
結局投資家でもいいですからね、
実はそれが一番なんですよ。
いやだから事業再生って聞くとなんとなく、ね、昔のいわゆるハゲタカファンドみたいなイメージ で、
リストラしたりね、
リストラして切って買って早く企業価値上げて売却っていうイメージがあるけど、少なくとも佐山さんが目指してる世界は全然違うっていう、うね、どうですか深田さん、今までの佐山さんの話を聞いて。
いやいや本当に面白いですね。やっぱりスピードとそれから顧客満足、うん、はい、それからまあ従業員満足ですよね、はいはい、
ちょっと深田さんが目指している世界も結構 ね、はい、
そうですね、
目指しているところは相通じるところ、
我々やっぱり従業員の自発的、うん、その内発的動機から新規事業を作るという活動をしているんですけども、はいはい、やっぱりその給料を上げるとか、うん、やっぱりそういうあのなんか上司の指示に従うということじゃなくて、うん、本当に従業員が
社
員
が
やりたいことをやるということ
が毎日楽しいかどうかなんですよ、
うん、
誰でもね楽しいこと面白いことっていうのは子供でもいつまでもやってるでしょ、
うん、
やらされて面白くないことってのやりたくないですよね、うん、効率も良くないし、結局そういうふうにしていく手助けをするのが我々の仕事だと思ってるんですよ。
素晴らしいですね。
というわけでまだまだお話は伺いたいんですが、時間は激しく
時間を
交換して、ね、激しく交換してます
んで、本当にラジオ初めてとは思えない
そうですね、
ね、友情のお話で、うん、またぜひちょっと来ていただいて、
はいはい、お願いします。
一日、はい、約150便飛んでますからね、ぜひ
スカイマーク
ネットでい
きましょう、
はい、
でも忘れずに
スカイマーク、
はい、さあ、ありがとうございました。
毎回一冊本をご紹介してますが、ここで佐山さんが編集と著作をされた本一冊を紹介します。自ら編集もされてるんですね。
へ、
企業価値向上論講義リーダーの危機突破力という本が日本経済新聞出版社から発売中です。こちら簡単に言うとどういうご本でしょうか。
前半はですね、いろんな経営者の方出ていただいて、これは一橋のゲストスピーカーで来てもらった時に、うん、
はい、
まあ録音を収録してね、
一橋の教授もされてますからね、
もう14年ですかね、
はい、
14年、はい、書いてるのと、あとその本は後ろの方に企業評価の考え方とかも書いてます。
なるほど、
はい、
ぜひとも改めて読んでみてください。
はい、Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が50万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
浜松町イノベーションサロン、お客様はインテグラル代表取締役でスカイマーク取締役会長の佐山信夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメタイムボカンシリーズヤッターマンですが、キーワードは何でしょう。
真の再生術はヤッターマンに学べ。
そうか
というわけで、ではまず世界観に浸っていただくためにこちらをお聞きください。アニメヤッターマンのオープニングテーマ、山本正幸少年少女合唱団湖でヤッターマンの歌。
山本正幸少年少女合唱団湖でヤッターマンの歌をお送りしています。
はい、というわけでこのラジオを聴いている方もヤッターマンはね、うん、多くの方がご存知だと思うんですが、ヤッターマン1977年から1979年までフジテレビ系列で放送され、平均視聴率はなんと 20% 以上。
すごいですね。
いうことでね、ドクロストーンをめぐって正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボドロンジョですよね、が世界中を駆け巡ってその争奪戦をしているという、まあ大人気アニメだったわけですが、なぜ今日ヤッターマンを取り上げているかというとですね、ヤッターマンといえば 実はその後も結構リメイクされてるんですよね、うん、つまりあの、ね、大人気だったヤッターマンだけどその後当然なの、ね、誰も見なくなるわけですけど、それを再生させてるわけですよ、うん、今日来てくださった佐山さん、うん、事業再生のプロなわけですよ、うん、だね、再生で通じ合うかなって思って
その理由、その理由ね、
ただここで終わる私ではございません
ではないですよね
先週と同じパートなんですけど再生ってね、まあ、今日の佐山さんも再生のプロなんですけど、うん、再生って言うほど簡単じゃないわけですよ。ツボ、うん、を外すと実は失敗する再生の方が多分事業再生も多いし、アニメもそうだと思うんですよ、ね、
日本のアニメをハリウッドがやってみたいな方多いですよね、はい、
それをめちゃくちゃ多いですよね、うん、あと最近だとちょっと賛否両論あるかもしれませんけど、例えば僕が好きだったアニメ銀河英雄伝説っていうのがあって、うん、あれも最近リメイクされたんですよね。であれも賛否はあるんだけど、まあ、結構批判も多いかなっていう、うん、それでやっぱり何かっていうと、オリジナルが成功するとその世界観のツボみたいなのを外しちゃうと、うん、やっぱり旧作を知ってる人がそれ違うんじゃないのっていう風になるわけですよね、うん、でそれに対してヤッターマンっていうのはもちろん何度もリメイクされてるんですけど、何年か前に実写の映画やったじゃないですか、はいはい、
桜井君
と深田恭がやって、であれ大人気だったんですよね。ですからあれはやっぱりそのキャラクターとかその大事なツボっていうのを外さなかった、うん、だからこそ評価されたんですね。ただ僕それだけじゃないと思っていて、やっぱりリメイクは所詮リメイクなんで、前回と全く同じことをやってるとうまくいかないと思うんですよ。だって前作の絶対人気あるわけですから。だからどっかでずらす必要があると思うんですね。で僕は一個のポイントは土俵をずらすことだと思っていて、一番わかりやすいんですよ、ヤッターマン。どう土俵をずらしたか、アニメから実写にずらしたんですよ、うん、で実はだから思いっきり土俵をずらしてるようなんだけど、持ってる世界観をうまく揃えたから結果的に評価があるんですよ、はいはいはい。で僕は、まあ、ゼベーテの成功パターンがそうとは言えないんですけど、アニメものは結構これかなと思ってまして、他に最近これで成功したのはね、時をかける少女ですね。あれもともと原田知世さんの実写じゃないですか、
は
い、
逆バージョンですね。
でそれどうしたかっていうと、そうなんですよ、アニメにしたんですよ。アニメにしたんだけど、あれ誰がやったかって細田守監督ですよね。あの細田守監督が時をかける少女の世界観はずらさなかったから、アニメに変える新鮮さと世界観をずらさないことのバランスがうまくいったんで結果的に成功した、うんうんうん、でこの辺が、まあ、口で言うのは簡単なんですけど、その辺の塩梅がすごく重要かなと思ってまして、これビジネスの再生も同じだと思うんですね。例えば最近だと自動車、例えばトヨタが86っていう新しい、あの昔からあった自動車を再生させようとしたんですけど、なかなかうまくいかなかった。だからそれもやっぱりその世界観をうまくこう揃えたまま土俵だけ変えるってことができなかったと思うんですよね。これがね、比較的多分うまくできたのが、僕のイメージだと日産のスカイラインですね。あれカルロス・ゴーンが復活してきてからスカイライン復活したんですけど、あの時にやっぱりスカイラインの世界観を残したまま、やっぱりゴーンの下ですごく近代的な車にしたっていう。だからまあ口で言うのは簡単なんですけど、この辺の塩梅みたいなところがうまくいった。古い世界観を残しながら土俵をずらす、うん、っていうのが再生のコツかなというふうに思っていて、それが今よくできたのの一つがヤッターマンかなと思ってるということです。
なるほど、はい、納得しました。ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。さあ、お送りしてきました文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、閉店の時間が近づいてきました。次回のお知らせです。次回は常連さんにヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さん、お客様には宮内さんの時最近もうすごいっていうかね、意外性の人物が多々現れるんですけど、
多々現れますね。
次回お客様にはアーティスト、デザイナープロデューサー、自由研究家など多方面で活躍されるキングさんをお迎えし、アートがもたらすイノベーションとはというテーマでお送りします。キングさんですけど女性のようです。
あ、女性の方なんですか、
はい、と伺っております。
へ、
楽しみに。
まあ、アートとイノベーションの関係っていうのも実は結構いろんなところで言われることなんですよね、うんうん、なんで、まあ、どういったお考えなのかって興味ありますね、
はいはい。さあ、そして今日お越しいただいた佐山さんからの本のプレゼントをいただきまして、生涯現役論という、はい、山本昌さんですね、はい、中日ドラゴンズの元ピッチャーと2人で出した本、うんうん、今日の10冊プレゼントいただいたと
ということですね、はい、欲しいという方メッセージを添えてイノベーションアットマーク JOQR.net INNOVATION@JOQR.net までメールを送ってください。住所氏名忘れずにお待ちしております。
ありがとうございます。じゃあ10冊佐山さんからのプレゼントということですね。はい、はい、じゃあメール行ってみましょうか。行ってよかったお店ですね。
はい、ありがとうございます。ラジオネーム黄昏コーヒーさんからです。
ありがとうございます。
はい、私が行ってよかったお店は白ひげ橋のところにあるステーキレストラン片山です。上司からステーキレストランだけどカキフライが美味しいからと教えてもらい、本当かなと思いながら行くと、普段外食でカキフライを食べてない私も大満足なお店でしたといただいてます。う
ん、ステーキレストランだけどカキフライが美味しい、うん、ありますよね、ありますよね、こういうね。
ありますあります。ラーメン屋だけどカレーがうまいとか、う
ん、はいはい、
ありますね。
蕎麦屋だけど何がうまいと
か、あるあるあります、ね、あとね、同じようにラジオネームハイマックさん、ありがとうございます。うん、独身時代に通っていた馴染みの中華屋さん、コックさんの方とも仲良くなり、料理はどれもめちゃくちゃ美味しいのですが、無理なお願いをしてみました。豚肉キクラゲの卵炒めを塩味にできますか。僕は塩味が好きだからそう頼んだわけですね。コックさん、できるよ。そして食べるとめちゃめちゃうまい。牡蠣のオイスターソース炒めを塩味でいいですか。コックさん、いいよ、すんげえうまい。鶏肉とカシューナッツの炒めを塩味で、コックさん、いいよ、劇的にうまい。といろいろなんか頼んで、どの料理も絶品だったっていう。あ、で1個だけチンジャオロースを塩味で、そう、コックさんが厨房からこう顔を出し、それは美味しくないよって言われた。いいお店です ね, ですね。これも顧客満足を高、ね、満足を高めるということですね。深田さんどうですか、今日2時間出られて。
いや、佐山さんの話すごく面白かったんですけど、
いや面白かったですよね。
はい、やっぱりそうは言ってもなかなか実行するって難しいですよね。
そう言うのは簡単ですけどね、はい、それをやるのはすごいですね。
このヒントはまださらに奥深いんじゃないかなということで、また本も読んでみたいと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、ぜひこの本も読んでみて、ま、はい、どうやったらこれを実行できるのかって深田さんも興味があると、ね、
はい、
いやでもお話聞いてすごいなと思ったのが、日付が明確なんですよね。4年前の何月何日に、で次の日の何月何日に、4日後の何日、すぐパッと出てくるのが、うん、数字が強いってことですか。これ
だから多分そういうの佐山さん意識されてないと思うんですけど、うん、実はそういったことが実は従業員の心とか掴んでる一つの秘訣なのかもしれないですよね。
具体的、細かく、ね、絵が浮かぶっていうこともあるかもしれないですね、
はい、やっぱり普通の事業再生とは全然違って、こう熱いお人柄が本当によく出た、ね、うん、そうですね、お話だったと思いますね。
またぜひ来ていただきたいと思います、はい、今日の放送、文化放送の YouTube チャンネルかポッドキャストでも配信されます。ボイスメディアボイシーではコーナーごとに聞けるほか、ボイシーパーソナリティによるコーナーレポートも配信します。改めて聞いてください。
ここまでのお相手は入山明恵と
高原恵美と
深田雅則と
文化放送アナウンサー砂山慶太郎でした。さすが佐山さんはいろんな角度からお客さんのことを考えてるんですね。そうだ、このお店が優勝した浜松町グランプリ、どんな大会だったか聞いてなかったわ。
あー、実はこれ私たちのお店が主催したんですけど、なぜかどこのお店も参加したがらなくて。
だとしたらそれ大会として成立してないんじゃない。
いやでも逆にチャンスだなって思ったんです。うちだけが参加する大会、これってうちが 100% 優勝する大会ってことですよね。
うん、開会式と閉会式は僕と高恵美ちゃんたった2人の参加だったんですよね。
そんな大会で優勝して意味あるんですか。
じゃでは聞きますよ。日本で一番高い山は富士山、
うん、
2番目に高い山は、ほらほら、わからない。1番かそれ以外というのは全然違うんですよ。
それになんとかグランプリ優勝ってお店の前とかに書かれてたら無条件に安心するじゃないですか。あの作戦です。
ちゃんとした大会とこの大会を一緒にするんじゃないよ本当に。ああ余計に疲れた、入ります。お題ここに置いていきます。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。